希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージを担当してくださるのは
甘利真司です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。甘利先生、今日はねソフトクリームの日ですよ。
ああそうですか、はい、そういう日があったんですね。
そうなんですね。
何が由来になったんですか？
ですね、戦後間もない1951年、昭和26年ですけれど、7月3日に明治神宮の外苑で、当時日本を占領してたアメリカ軍がアメリカ独立記念日のお祝いにソフトクリームの露店を出したんですって。でこれが日本で初めて一般の人が口にしたソフトクリームだったんですね。
そうですか、はい、でソフトクリームはアメリカ伝来の食べ物だったんですね。
まあ、そうなんですけれども、もともとソフトクリームができたそのルーツは中国だって言われてるんですよ。
そうなんですか。
紀元前2000年頃、牛の乳、まあ、牛乳ですね、牛乳を煮立てて雪で冷やしたそのシャーベットのようなアイスミルクという食べ物が中国のお金持ちの間で食べられていたんですって。でそれが、まあ、マルコポーロによってイタリアに伝わってヨーロッパに広まって、そしてアメリカから日本にっていうことになったんですね。
すごい歴史があるんです ね、
ですね、
ソフトクリーム、
ね、はい、
今度食べる時には思い出してね、
中国とイタリアを思い出して。でも中国人もイタリア人もやっぱり美味しいもの好きですから ね、 からね、そのおかげでこんなに美味しいものが今日本人の私たちにも食べられるかなと思いますね。それでは今日も甘利真司牧師のバイブルメッセージをお願いいたします。今日は揺れ動く地に立ちてなお十字架は輝けりというタイトルでお話しくださいます。よろしくお願いします。
はい、今日本は、東北関東大震災で大変ですね。今なお被災地の方々は苦しんでいらっしゃると思いますね。特にそれに、福島原発事故が重なって、本当に多くの被災者が出ておられますね。そういう方々の早い、回復をお祈りしたいと思いますね。1923年9月と言いますと、関東大震災のあった日なんですね。この時の方がはるかに大きな被害が出ているようです。この時に、一人の宣教師、J.V. マーチンという宣教師が作った賛美歌というのがあるんですね。その歌詞をちょっとお読みしたいと思います。遠き国や海の果て、いずこに住む民も見よ、慰めもて変わらざる主の十字架は輝けり、慰めもて我がために、慰めもて我がために、揺れ動く地に立ちてなお十字架は輝けり、水あふれ火は燃えて、死は手広げ待つ間にも、慰めもて変わらざる主の十字架は輝けり、慰めもて我がために、慰めもて我がために、揺れ動く地に立ちてなお十字架は輝けり。この聖歌397番は、このマーチンという宣教師によって作詞作曲されたわけですが、このマーチン先生は大阪でミッションスクールの先生をしておられましたけれども、ちょうど東京にいた時にこの大震災に遭いました。この関東大震災では死者が14万人、そして行方不明者は3万7000名、そして全焼家屋がなんと44万7千戸と言いますから、今回の東北大震災よりもはるかに被害が大きかった地震でありましたね。多くの方々が亡くなられました。でこのマーチン宣教師は、ちょうど東京に来ておりまして、この震災に遭ったわけでありますが、いち早く被災者を見舞おうと思って芝白金の明治学園グラウンドに向かっていました。夕闇迫るグラウンドには大勢の人たちが肩を寄せ合うように集まっていました。その時に、この被災者たちが身を寄せていた蚊帳の中から、光が漏れてきたようですね。それがちょうど十字架に映ったようです。人々はその蚊帳の中で余震の 恐ろしさに震えながら、また泣きながら身内の家族のものを失った方もいらっしゃるでしょう。そういう悲惨な状況の中で、その声を聞きながら、悲惨な状況を見ながら、マーチン先生の心は傷んだことでありましょう。で、その時にその見た光が十字架に映ったわけですね。で、その時に早速このペンを取って作った歌が、今私があの読みました歌詞なんですね。これに曲をつけまして、聖歌の397番ができたわけです。この歌が作られてからさらに88年後に、今回の東北関東大震災が起こったわけでありまして、2万8000人を超えるような死者、行方不明者が出ました。本当に今日本中が今なお悲しみの中にあると思いますね。大きな地震は日本だけじゃなくて、スマトラ沖、中国の四川省、ハイチでも大きな地震がありました。年々大きな地震が頻発してきていると地震学者言ってますね。揺れ動いているのは大地だけではなくて、人間の政治も経済も人間の道徳も価値観までも揺れ動いている時代の中に私たちは住んでいるわけであります。この、不安定な、揺るいでしまう揺らいでいるところの世界の原因は何であるかというと、聖書はそれは人間の罪に原因していると言っています。神に反逆し、神に逆らって生きていることに対する神様の一つの懲らしめ的な、警告的な意味があることを私たちに教えているわけですね。もちろん地震を通して人間は、愛情を確かめ合い、また素晴らしい愛や親切が生まれてくるのも事実でありますけれども、聖書は、この震災を通して災害を通して神に悔い改めて誠の神に立ち返るようにと私たちに警告を発しているということも事実だと私は思います。私たちの罪を神の前に悔い改めて謙遜になって神の救いを待ち望むべきでありましょう。マーチン先生はその暗闇の中で人々の悲惨と破壊の中で見たあの十字架の光、そこに希望と慰めを見出しました。人間のどんな科学やあるいは人間の力に慰めを見たのではなくて、十字架の光に慰めを見ました。そこにこそ本当の問題の解決があることをマーチン宣教師は信じたからです。イエス・キリストこそ人間の死の苦しみ、破壊と悲惨、戦争、すべての悩みの苦しみをよく一番理解することのできる方です。だからこそ神はこのイエス・キリストをこの世に使わして、十字架で身代わりとなって死んでくださいました。私たちの罪、苦しみを全部担ってイエス様は十字架で死んでくださったのです。そして三日目によみがえられて、今このイエス・キリストは天に生きておられる方ですが、この救い主イエス・キリストを信じるならば、すべての人が許され永遠の命を得ることができる。そしてまたイエス・キリストがこの世に来られた時には永遠の平和と、そして地震も災害もすべてこれを支配し、解決してくださることが聖書に約束されています。このイエス・キリストを十字架を通して信じて、その救いに預かること、ことこそ、人類の希望であり、慰めであることを、マーチン先生はこの歌で私たちに告げているわけです。どうか皆様も、この歌を通して、イエス・キリストの愛と救いを見出していただきたいと思います。
慰めもて慰めもて
お送りした曲は聖歌397番遠き国や久米さゆりさんでした。この番組はタジキスタンの短波放送 BVB から周波数 12130kHz でお送りしています。さてあなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は天利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にありますので、どうぞお気軽にお出かけください。
私たちの教会はとても家族的で、そして赤ちゃんからご老人まで和気あいあいと、はい、素晴らしい交わりがそこにあります。どなたも歓迎されてますよ。外国の方も多く来てらっしゃいます。英語の同時通訳もやってますので、ぜひ一度お出かけください。お待ちしてます。
我孫子バプテスト教会、電話番号は 04-7185-0185 番、 04-7185-0185 番です。さて続いてプレゼントのお知らせです。今月は希望の灯火特製キーホルダーを全員の方に差し上げます。天利先生、これとても素敵な、
そうですね、はい、とてもおしゃれなキーホルダーなんですよ、
はい、
希望の灯火の文字が、それから周波数と、ね、時間帯も出てますので、はい、忘れないでいるのにはいいと思いますね。
そうですね、革製のキーホルダーです。ご希望の方全員に差し上げています。おところ、お名前、番組の感想を添えてお申し込みください。お便りやリクエスト曲も書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。こちらも合わせてお申し込みください。宛先です。郵便番号 270-1191、 日本郵便我孫子支店、郵便支所箱7番、希望の灯火の係です。またこの番組インターネットでも聞くことができます。我孫子バプテスト教会のホームページに遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
天利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。